こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2024年になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2023年の時空からお届けしていますけれども、どんな、年末年始お過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、12月中旬には今年も、今年じゃない去年イージーなミスをベタなことをやってしまいましたが、2023年の12月にはジャンプフェスタという大きなイベントの方、幕張メッセで行われたんですけれども、そちらのイベントに僕のヒーローアカデミアのという作品のステージに出るので、呼ばれて行ってきまして、ここ何年連続か、呼ばれているんですけれども、まあ、内容はさておき、12月2023、まあ、2324の冬、とにかく12月があったかくて、今回でジャンフェスも幕張行くとだいたい寒い、幕張寒いなって言ってたんですけど、何年も連続で、今回は僕は土曜に行ったんですけれども、土曜はねとにかくあったかくて、こんなのジャンフェスじゃないよみたいな、そんな天気の記憶がとても今は強いですけれども、あとお仕事関連の、お話で言いますと、告知も兼ねているんですが、2023年の映画ランキングを実はすでに発表していまして、それが、週刊文春シネマ2023冬号というところでランキング寄せておりまして、確か、その前の年もやったと思うんですけれども、でその時もそうだったんですが、週刊文春シネマ冬号のランキングの方は年末より、だいぶ早い段階で締め切りがあるので、そちらで、切って出しているので、ま、年末年始自分がどう過ごしているのかいまいちまだわからないんですけれども、まあ、だからいつから休みなのかがわからないっていうね、のがね、まあまあまあ権力のない人間なのでしょうがないんですよ、もうしょうがないです、そこは、というのもありつつ、年末にまたラッシュかけられれば、まあその前がそうだったんですけれども、1年前が、年末年始にバババッと見てランキング補充してですね、差異をつけたんですが、そういうことができていれば、2024年に撮るこの番組の、ラジオの方で映画ランキングを発表する際に、まあ、ランキング決定版的なものが作れていればいいなと思っている2023年の、末でございます。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。はい、今夜は明けて新年1回目の放送になりますということで、毎年恒例書き初めをやってみようと思います。昨年はリモートでお送りしましたが、そうでしたっけ、今回はスタジオで行います。まあ、リモート収録はねまだまだ活用してますけれども、せっかくだって、まあ、スタジオ来てくださいみたいな雰囲気は出されてますけど、せっかく機材揃えたんだからさねえ、使ってなんぼじゃないですか、あんなもんはね。俺も結構上手くなってきましたからね、撮るのとかね、やっていきたいんですけれども、書き初めどこに出すわけでもなく、出してほしい気持ちもなく、そして先ほど数年分くらいのやつを何書いたか確認しましたけれども、内容覚えてないし、なんでそれを書いたのかっていうのを思い出せないものが大半だったし、あの年によっては年号を書いていないので、何年のものかがパッとわからないというね、低たらくだったので、今年はちゃんと2024とどこかに書いて完成させたいと思いますが、書くことも思いつかないですね、筆ペンで書かせていただきます。あ、正月だな、嬉しいな。さて、なんか迫力出ねえなこのペン、細い、ちょっとやり直そう細いのかな、なんか出が悪い気もするけど、なんだっけ、いきます。 なんかかすれるな、なんか幸先悪いな2024。かすれとかなんか声にもつながるキーワードが出てくるのがすごい気分悪いですけどね。まあね、じゃあ名前も書いて、お、今でもやっぱ小学校とかではみんなお習字やってるのかな。どうですか、墨汁を床にばらまいたりしてるんでしょうか。全然綺麗に出ないな。はい、年号も書きました。今年は心穏やかと書かせていただきました。別に毎日ぶち切れてるわけではないんですけれどもまあ心穏やかに一年を過ごせたなということで、なんとなく書きました。皆さんも書き初め等やってみてはいかがでしょうか。はい、今年も一年よろしくお願いします。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちら、2023年日経トレンディヒット予想裁判。恒例企画です。毎年日経トレンディという雑誌の年末号で来年ヒットするものの予測をやっているんですけれども、その予測が実際に当たっていたのかを検証する意地が悪い企画です。今回もこのコーナーのプレゼンターはこの方です。
はい、もう明けましておめでとうございますということで、
そういう時期になるんですね。
はい、ちょっと早いかもしれませんけども、番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、日経トレンディさんからの特にその講義だとか声明等々は。
今のところ届かず、
うわ見つかってないな、
まだ見つかってないんですよ。
ただいや、まずね、このコーナー構造が分かりにくいんですよ。
確かに
検証するのが1年前の雑誌ってことなんですよね。
そうですそうですそうです。
だから今回は、2022年の2年前になっちゃうわけですよの雑誌を持ってきて、 そこで2023年が占われてるから、
そうです、はい、
2023年を体験した我々が物言いをつける。
そうですそうです。
それ日経トレンディさんもさ、別にそんな100打って100当たると思ってやってないでしょうからね
そう、あくまで予想ですからね。
予想だし、こういろいろ空想して楽しむのがみたいなね。
そうですそうです。なんか
こう実際に建築計画立てるわけじゃないですからね。
いや本当ですよ。
ああ、まあやりますか。
やりますか。はい、というわけでですね、今年も、日経トレンディさんの2022年12月号、
はい、2年前、
あと2023年12月号、
はい、それはキンキンのやつですね。
キンキンのやつです、
うん、
でこちらでですね、やっていきたいかなと思います、
はい、
まずはですね、2023年のヒット予測のランキングトップ10のおさらいを、うん、します、
うん、
日経トレンディ2023ヒット予測100から、抜粋です、
はい、
まず10位、ハリーポッターワールド。
ああ、はいはいはいはいはい。
2023年、豊島園跡地にオープンしたテーマパークですね。
うんうん、9
位が、うん、NFT チケット。
え？ああ、なんかあった。ああ、はいはいはい。
覚えてます？
はい。
なんかブロックチェーンっていうかですね。
うんうんうん、
その NFT という仕組みを利用して、うん、まあ偽造チケットが出回らないように、うん、かつ NFT チケット自体もまあ資産価値が生まれるみたいなことですね。うんうん、ももクロさんとかも導入してるということで紹介しまして、
はい
はい、8位が光ヘアケアドライヤ ー、
あ
ー、これ覚えてます？
そうか、僕はこれ一通り聞いてるんですね。1年前にそうです
、予測として聞いてるんですよ。
光ヘアケアドライヤー、いやー、わかんない。
これはですね、風とともに光を髪に当てるドライヤーで、うん、
はい、
まあ、低温で早く乾くんで髪へもダメージが少ないと、
うん、ああ、なんか聞いたことある気がする
そうです。で7位がですね、はい、ライブゲーム。
ん？
これもわかんないですよ。
ゲーム実況とは違うのかな。
ゲーム実況はゲームをしてるのを見るだけじゃないですか、
うんうんうん、
ライブゲームっていうのはゲーム配信者が視聴者をプレイ中に招待すると。
ああ、一緒にやるんだ。
一緒に視聴者もゲームに参加できるということで、そういうのがあるよと、
うんうんうん、
で6位がですね、水素調理レストラン。
ほ
ん、調理に水素で調理するので、
はあ、
二酸化炭素が出ないと、
うんうん、
で究極のクリーンエネルギーということで、
はい、
まあ、そういう料理振る舞うですね、レストランとか旅館が続々登場の予定だったと。 い
やー、どこに登場したんだ
ろう。あ、合ってないですか。
あった。
合ってないですか。
合ってないですね。口に入ってたのかな、知らない間に。
いやいやいや、はい、5位、これは、分かれてます。5位、はい、東急歌舞伎町タワー。
あー、謎解きビルの横にあるやつだ。
そうです。2023年4月開業。うん、地上48階、地下5階、高さ225メートルの高層ビルで、はい、うんうんうん、中には映画館の109。
この映画館まだ行ってないな。
シネマプレミアム、
ね、ちょっとなんか値段が高いっていうことで話題になりましたよね。ちょっと普通のシネコンと違う路線を目指すという、はいはい、プレミアムな。
プレミアム。
路線を目指すということで。ああ、そうだ。これはまあやってますね。
5位でしたと、うん。で、4位がですね、エレキソルト。
あ、これもなんか、既視感があるな。
覚えてます？
覚えてますけど、忘れました。
それはね、覚えてない。これですね、はい、スプーンとかお椀に、うん、まあ、IC とか、電源が入ってまして、うん、で、その食器の仕組みで味変ができると。塩味を出すとか、酸味を出すとか、苦味出すとか、レモン食べても甘いみたいなことが、まあ、できるよと、いうのがあってですね。まあ、で、これもだから、その、なんだろう、塩分取りすぎを控えようとか、そういうことに使えるっていうことですね。3位、カスタムビール。
うん、
この辺結構メジャーじゃないですか。
そうですね、
サントリーのビアボールなど炭酸割りを前提とした高濃度の割るビール。
ああ、飲んだことないな。うん、
2位、ステルス家電。
はい、
家具と家電が融合したもの。
融合したんですか。
融合しちゃったんですか、うん、テーブルの中に冷蔵庫あるとかですね。
ああ。
バスマットが体重計とか。
濡れて大丈夫なんだ。
濡れて大丈夫。
へえ。
あと椅子がマッサージ機ってあるん
ですか。これは昔からあるでしょ。
昔から
マッサージ機は太古の昔からある。
昔からありますよね。なんだろうな。
昔から流行ってる。
一個だけちょっとステルスじゃない気がするんですけど。で、1位が2023年、一つの1位が、うん、コンビニジム。
ああ。
手軽に利用できる低料金のジム。
あ、ジムの方ですね。
そうです、そうです。ライザップが仕掛けるチョコザップなどが拡大の予定。
あ、これはよく広告とか見たかもしれない。
見ますよね。
さあ、1位まで振り返ってきましたけれども、なんかまあ、自分の見た範囲ではにはなりますけど、うんうん、どうだろうな、実際にっていう意味で言うと、まあ、5位のね、東急歌舞伎町タワー、まあ、場所としてあり、いろんな商業施設も入ってて、あれ、だから流行ったっていうか、まあ、盛況だったイメージはありますけどね、うんうんうん、催し物が行われてるわけだし、ただとにかく今、歌舞伎町がさ、なんかもう、なんか昔と全然風変わりしてて、なんか怖いんですよね、僕は。
確かに確かに。
だから歌舞伎町っていうものがどうなっていくのかなっていうのもありますよね。あとは大半あんまり身近にはなかった、まあ、ハリーポッターワールドはは
い、はい、
あの豊島園の横に映画館がありますから、跡地の横にあれがあるんで、だからそこ映画館行くことはありますけれども、ハリーポッターワールドのお客さんはよく見ますよ。もうみんななんか杖買ってるのか知らんけど、長細い袋持って、だからこれは流行ってると思いますよ。
これは流行ってる。
ただこのワールドは行ったことがないので、ないないない、どんなものか分かんないですけど。
了解です。
じゃあ2つ
ですね、
うんうん、
ではですね、それを踏まえつつ、
はい、
じゃあ2023年実際に流行っていたものは何なのか、
はい、
日経トレンディ2023年12月号の2023年ヒット商品ベスト30、
はい、
30からトップ10をご紹介したいかなと思います。
はい、
じゃあ10位からいきます。
はい、
10位 WBC2023。
これまあそうだけど、ありこれ商品、まあそうか、まあ、幅広い意味で言えば、
説明しますよ。
知ってますよ、 WBC。 もう見てましたよ、試合。はい、
これですね、大谷翔平が国民的スターに進化と。
いや、もともと国民的スター、まあ、そうですね、まあそうか。
で、CM 出演した化粧品とか時計が、はい、ものすごい売れたと。
いや、説得力ありますからね。
ありますよね。
まあ、なんすかね。
雰囲気見ますか。
はいはいはい。雑誌を見ましょう。ああ、そうよね。いや、そりゃそうよ。大谷翔、あ、なんかあんなにすごい人、サッカーで言えばって置き換えてもしょうがないけど、メッシとかさ、
うんうんうんうん、
まあ、クリスチャーノ・ロナウドとか、うんうん、まあもうその業界のナンバーワンというかね、歴史を変える選手だから、その人が 言ったらね、発言の重みもあるし、
うんうんうん、
まあ試合の展開もドラマティックでしたからね。
そうですね。
これはそうだわ。
はい、経済効果654億円ということで。
インタビューとかやることもいちいちこうね、
うんうんうん、
こうリスペクトしたくなるようなねニュースが多かったですもんね。
まあ、そんな10位がですね、その大谷翔平さんも出てらっしゃった WBC ということで、
はい、これはまあヒットしました。
ヒットしましたということで、うん、続いて9位、パキッと。
はい。
パキッとってわかります？
まあ擬音かな。
まあまあほぼ正解なんですけど、
はい、
乾燥パスタを折ってチンするだけで簡単にスパゲティが作れるっていう。中谷園さんの商品ですね、
うんうん、
約2ヶ月で100万食売れたと。
あ、すごい。
いうことでですね、
まあ、パスタとしては、うん、まあ、美味しいパスタですよっていうことですよね。味は妥協しないだって。
妥協しない。
へえ、
まあ。とにかくもう、あの、まあ、いわゆる夜中のよく今タイパーですね、タイムパフォーマンスですね。
袋のまんまできるんだ。
あ、そうです。袋のまんまでやって、人によっては、まあ、もともとそういうことを狙って作ったわけじゃないらしいんですけど、
はい、
もう袋のまま食べちゃうっていうですね。
あ、袋のまんまでも食べて。はい、茹でるのではなく、は
あ。そういうのが9位に
独身社会人に支持されただって。
そうです、そうです。
ちょっと俺の元までまだ届かない。
届いてないっていうこと。届いてないということで。
はい。
じゃ続きまして。
はい。
8位。レノアクエン酸イン超消臭。
うん、わかんない。
これはですね、ダイヨの洗濯アイテム、すすぎ消臭剤っていうことでですね。
うん、どういうことだ？
洗剤でも、柔軟剤でも、漂白剤でもない、すすぎ消臭剤っていうですね、
なんだ
商品を打ち出して。
はい。
で、まあ、要は柔軟剤とかも結構その、匂いを消すというか、あるんですけど、
はい。
ただ、匂いがつくのも嫌だっていう人は世の中結構いらっしゃってですね。
うんうんうん、
で、だから、匂いを、もうそもそもだから、こう、無臭化するっていうかですね。
へー。
あの、キャッチコピーが匂いを剥がすっていう。
はぁ。
ので、まあ、8週間で400万本出荷っていうことで、まあ、ヒットということになって
ます。なるほど。
はい。
はい。
続きまして、
はい。
7位。
うん、
こだわり酒場のタコハイ。
タコ？
タコ。
タコ？
タコわかります？
タコ？
うん、おそらく
たこ焼きのタコ。
ああ、ブブー。
え？あとなんかあります？
これ僕も最初そう思ったんですけど、タコって、あの、多い幸って書いて、あの、タコから来てるんですって。タコ
感ってあるじゃん。多い幸せ。
多い幸せ。
はあ。
で、中身は、要はですね、まあ、プレーンサワーっていう。
うん、
つまり、ですね。まあ、だから何も混ざりっけなしの、
うん、
サワーってことですよね。
炭酸割り。
炭酸割りみたいな。で、味の想像つかないっていうことで、話題になって、
へぇ、
で、ほのかな柑橘の飲み口と柔らかな余韻が楽しめるっていうことでですね、年間500万ケースで売れたと。
いや、これもわかんないな、
わかんないですね。
はい、
飲んだことないですね。
ないです、ないです。
はいはい。じゃあ、続いて6位。
はい。
北海道ボールパーク F ビレッジ。
これはなんだ？
これはですね、2023年3月に開業した、
はい、
日本ハムの新球場。
新しいスタジアムってことですかね。
はい、エスコンフィールド北海道を含める周辺エリア一体っていうことで。
へ
ぇー。アメリカ型っていうかあれですよね、ボールパークっていうか、うん、球場を中心としていろんなものがあってみたいな。
なるほど。
で、そこがですね、野球ファン以外も取り込んでも300万人以上集客しましたよと。
行ったことない。
行ったことない、北海道で。はい、あ、いましたと。
うん。
で、続きまして5位。
5位。
ビオレ UV 瞬間ミスト UV。
ああ
。知ってます？
いや、知らない。
知らなかった。知ら
ない。瞬間ミスト？
瞬間ミスト。
UV ってことは紫外線をどうにかするんですかね。
まあ、要は、スプレータイプの日焼け止めです。
ああ、ああ、便利ですね。
でしかも、なんか塗り直しがしやすいっていうのが、
なるほど。
一個売りになっていて。
スプレーでやできるんだ。
そうなんですよ。だから結構日焼け止め塗るんだけど、
うんうん、
まあ、塗り直しだけがめんどくさいとか、うんうん、結構手汚れちゃうっていうので、
確かに。
しないっていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあそれが、塗り直ししやすいっていうことで、まあ、快適っていうことで、まあ今年、まあもうものすごい暑かったってもあって、
うんうん、
まあ、かなり売れたと。
はい。
いうことで、660万本の売り上げ。
はい。
続きまして、
うん、
4位。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。
はいはいはい、ゲームだ。
ご存知ですよね。
もちろん、続編というか、2みたいなことですよね。
そうです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドっていう、2017年に出た作品の、
はい、
まあ、続編というかですね。はい。はい、こちらが、発売になって、 初速はその前作よりも、早く3日で世界に1000万本出て、
ヒットしたんだこれ。へえ。
日本国内だけでも6月末までに326万本売れたということで、
すごいですね。やってないからわからない。前のやつはなんか10分20分ぐらいやって終わっちゃって、それ止まってますね、
はいはいはい、10分20分だともうほぼ進んでない、
ほぼ進んでないです。オープニングムービー見たかなぐらいで終わりましたね。追いつけるかな。
いやいや、ぜひ追いついていただいて、
はい、
ティアーズオブザキングダムやっていただきたいっていう、はい、うん。で3位がですね、うん、これはもう本当内山さんもご存知、納得の3位だと思うんですけど、ザ・ファースト・スラムダンク。
来た、スラムダンク。これは確かに、
これはですね、 3DCG で描いてリアルな試合描写、公開の宣伝ほぼ行われなかったにもかかわらず、映画興行収入ランキングでは国内1位、157.3億円っていう。
まあだからバスケの、実際のバスケの試合も盛り上がったじゃないですか。
はいはい。
でその試合勝った後にこのスラダンの方のあの曲が流れてスタジアムが盛り上がるみたいなのも含めてね、相乗効果というか、アニメとリアルスポーツのっていうのもあって、うんうんうん、確かにこれはうなずけますね。
そしてですね、
うん、
2位が、
うん、
チョコザップ。
あ、合ってる。
合ってます。
合ってる。
合ってます。
1位コンビニジムの予想、
チョコザップ。
これは正解と。
コンビニジムの最大手。
うん、
ですね。まあ、5分間からのちょいトレとセルフエステの二段構えで。
どういうこっちゃ？
要は、なんですか、僕あんまり自分で使う美容機器が使えると。
へぇー。
ジムなんだけ
ど。なるほどね。筋トレだけじゃないってこと
ですね。筋トレだけじゃなくて、ネイルとかも。
いろいろできるんだ。
あとなんかその運動するのにわざわざ着替えなくてよくて、もう着たものでそのまんま。
いや、着替えた方がいいでしょ。すぐ帰るからっていうことなんですかね。
5分しかやらないとか。
うん。
だその
家の近所とかで通うのかな。そうそう
そ
う、か
ジムとかでもうほんとスーパーに行った帰りにちょっとやって帰るみたいなことらしいですよ。
はあ、なんかやっぱ全体的に手軽でっていうのが流行ってますよね。
流行ってるんですよ。
うん、なるほど。まあ、これは合ってましたと。
合ってましたようで、うん、まあ、1年2ヶ月で1000店舗、うん、会員数約84万人ということですね。はい、はい、そして1位が、
はい、
チャット GPT っていう。
チャット、あれか、 AI か。
AI、 対話型生成 AI ってやつですね。
まあ確かに流行ってるっていうか、あれは分かりますけど、身近では全く感じてないですけどね。
そうですよね。まあ一応なんかざっと説明しますと、
はい、
公開2ヶ月で世界1億人ユーザーを獲得した怪物 AI。
へ
え。労働価値換算で、約25兆円相当の
効果があった。分からんよく規模感が分からん。
要はそのチャット GPT に任せられる仕事とか作業ってのはいくつかあって、はい、
あるんだ。
でそれがつまりその時短というか、
はい、
その作業やってくれてる部分っていうのが要は25兆円ぐらいの、
はい、
まあ、価値があるっていうです
ね、はいはい、
だから例えばメール送る時の文章を、
はい、
チャット GPT は考えてくれるとか、
はいはい、
あと世の中のそのインターネットサービスとかでも、
はい、
法律相談をそのチャット GPT を活用して、
はい、
まあ、答えてくれるっていうですね、
うんうん、
まあ、つまり、ゼロから考える必要ないというか、まあ、いろんな、こう、要は正解があるものに対して、
うんうんうん、
まあ、統計とか持ってるデータを踏まえて答え出してくれるということで、
うんうん、
まあ、多分そういうサービスが生まれたんだと思うんですけど、
へ、
結構伸びていて。
へー。まあ、でも身近でどうっていうのはまだあんま身をもって体感してないから分かんないですね。AI ね。
僕もなんか、ね、ラジオとか仕事でたまに使ってみましたけど、ま
あ、
結局なんか間違い探ししてるにだけですよね、なんか。
おうおうおう、
そんなにちゃんと正解出てこないっていう。
ということで、2023、の実際にヒットしたものを振り返ってきましたけれども、どうかな。まあ、だから、全然、あんま当たってないですよね、やっぱ。
いや、でも1位は、1位ね、チョコザップ当たってますから。
チョコザップはまあ当たったけどさ。あれはどこ行ったの？あれは。ステルス家電はどこ行ったの？
ステルス家電は流行ってないと思います。
使いました、ステルス家電。
いや。
2位だよ、2位。
2位ですけど。
2位ってぶち上げたけどさ。まだステルス家電、どこにステルスしてんの？
いや、見たことないですね。
どこにあるんだろう？
どこにあるんだろう？
文化放送にはないですよね。
やっぱもうステルスっていうだけあって分かんないんじゃないですか、
ね。分からない。いつの間にか。
いつの間にか。実は冷蔵庫になってましたみたいなことなんですけど。
いや、なられてもな。なって
スタジオのデスクがみたいな。
スタジオで増えてほしい機材とか別にないですもんね。 文化放送の空調がもうちょっと便利になればと思うぐらいですけど ね、
毎回
セントラルヒーティング
ヒーティングもう全部人力で電話かけて
会議室の温度を変えられない、
そうもう全部電話かけて、
誰がさ、闇の帝王がコントロールしてるんですか空調を。
いやわかんないですけどね、まあでも結局人によって感じ方が
ステルスなんだよな、温度がそこはあるんですけどね。あとエレキソルトもちょっとまだ次のランキングに入らなかったですね。
まだね、なかなか難しいですよ ね
浸透してないのかな。
浸透してない、
まあ、もう歌舞伎町タワーはもうあるからね別にっていう感じか、うんうんうんうん、水素調理レストランもちょっとヒットしたのかな。
いやーわかんないですねこれはね、
水素調理レストラン、
まあ、そもそも何をもってヒットなんだっていうことですよね。
いや
ま
あなんか
売り上げとか
ですよね、売り上げ身近で感じたなとか、まあダラダラとやってしまった結果、肝心の、つい最近発表されたばかりの2024ヒット予測までたどり着かず、今週はここまでです。じゃあまた内田さん来週もお付き合いいただいて、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は毎年恒例の、ヒット予測、裁判やって勝手に文句を言うという勝手なコーナーをやりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ確かにね、ヒットってなんだろうっていうと、まあ市場で本当数字が出た、たくさんの人がやったって言うけど、まあ、自分の身近にはまだ届いてないなとか、自分の興味の向く範囲だとまた違ってくるなっていうね、見方でいろいろ変わってきますね。まあでも新しいものは、まあ僕の場合興味がいくのは映画館とかですけど、映画館の新しい技術っていうのは確かにまあ、年々増えていってはいるので、まあ、そういうところでのね、ヒットが起これば嬉しいかなと僕自身は思いますけれども。ここでお知らせです。1月14日の放送で人生2023-2024スペシャルを行います。皆様から1日のスケジュールを送っていただいている人生のコーナーですが、2023から2024スペシャルではこの年末年始の皆さんのどこか1日のスケジュールを募集して紹介したいと思います。2023年末または2024年正月のとある1日のスケジュールを書いてお送りください。まあこういうイベントあったよ、高校行ったよ、お父さんお母さんの実家行ったよとかでもいいですし、何もなかったよ、受験勉強してました、何でも構いません。その他番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先は one@joqr.net、one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。